ートできる人が集まるハピネスラジオ FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。 FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5 メガヘルツ、そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は社員教育のお手伝いや会社の課題解決につなげるワーク型研修などを日頃は行っております。それでは約30分お付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。改めまして皆さん、こんばんは。今日もちょっとできる人が集まるハピネスラジオのお時間となってまいりました。さてですね、最近また研修の方が、席を離しながらとか、もちろんマスクをつけたままとか工夫は、しながらも少しずつ研修の方が戻ってまいりました。でまた皆さんの、社長さんとかのお困りをお聞きして、その会社に合う研修というのを、またぼちぼちと始めさせていただいていますが、さあ今日はですね、そんな、とある会社の、社長様の、お悩みからです、というかね、社員研修をしてくださいということである会社に、お伺いしていて、でその中でね、社員さんたちにどんなことがお悩みですかっていうことを皆さんにお聞きしました。するとですね、そこは、各会社に今営業という形とか、保守点検、例えばコピー機を買っていただいたらそれを保守点検という形で、ずっとこうね、フォローもしていくというようなこともサービスの中に、商品サービスの中に入っている、そんな会社さんなんですが、でそこでね、やっぱりいろんな会社さんに、保守点検なので、コピー機を直したりとか、不具合があってそれを直すということで行ってるんだけども、やっぱりそこで、コミュニケーション、お客さんとコミュニケーションやっぱり取った方がいいんですかねとか、お客さんから何か聞かれた時にさっとこう答えられないであったりとか、何か円滑なお客さんとのこのコミュニケーションの方法ないですかねとか、そんなお声が多かったので、ちょっとね、コミュニケーションについて、させていただいた会社のね、ことをちょっと今日は取り入れていきたいなというふうに思います。さあ皆さん、コミュニケーションっていかがですか？苦手だなという方いらっしゃいますでしょうか？大体がですね、このコミュニケーション苦手な方っていうふうにどこの会場でもね、お聞きすると大体8、9割方手を挙げられます。で得意な方って言ってね、挙げられる人の方がほんと少ないですね。はい、ほんと10人いたら1人いるかいないかぐらい、コミュニケーションが別に得意ですっていう人は少ないんですよね。でやっぱりみんなね、そこは困りごとの一つというかね、困りごとっていうか、なんか上手にね、雑談でも広げれたらいいのにな、なんか話が続きませんとか、いろんなお声をお聞きします。結局クレーム対応にしても営業トークにしても、普段のちょっとしたね、雑談にしても、プレゼンにしても、結局これってコミュニケーション力なんですよね。ですのでどうしたらね、相手の心をつかめることが、できるか、そんなコミュニケーションの簡単なコツについてお話ししたいと思います。さあ私自身ね、コミュニケーションどうか、 仕事として、やってる時はできるかな。でも普段の自分となった時にそんなに上手ではないかなというような気がしますね。割と人見知りもしますし、ポツンとね新しいような場所に行くと、なんだろうな、違いは何かなって不思議なんですけど、すっごく平気で、あちこちいろんな方、ね、初めての方にも喋りかけていくっていう時もあれば、なんかポツンとね入らずになんか一人でいるみたいな時もあったりしますし、どっちが本当なのかなとか思うんですが、まあ、その時のね、目的によって、どっかでこう変えてるのかもしれないですね。でコミュニケーションってね、私思うんですけど、でも上手い方ってやっぱいらっしゃいますよね。やたらとコミュニケーション上手いなっていう方やっぱいらっしゃると思うんですよ。でそれって何なのかですけども、コミュニケーションってね、特に上手い方のね、特徴なんか見てたら思うんですけども、自然のままねうまくいくなんてことはまずないんですよね。ね、すごく自然のままで誰とでも、楽しくお話できてとか、そういうのをできればね一番いいですけども、やっぱそんなわけにはいかないんですよね。自然のままそのままでうまくいくほど甘いもんじゃないと私は思っております。で、どうするのかなんですが、革新的に意識化して欲しい結果をね作るようにしていくのがコミュニケーションではないかなというふうにも思います。ね、偶然にもうまくできてる人はいいですよ。そんなね革新的にしなくたってうまいんですから、でもあえて、まあ、特にビジネスのことなんかでもそうですが、やっぱり革新的に意識化して欲しい結果を作るようにやっていくのがコミュニケーションのコツだというふうに思っています。はい、じゃあどんな風にですが、まあ、例えばですけども、いろんなね私たちって無意識の中でね、してることってたくさんあると思うんですよ。でもそれらを意識化していくことってとっても、大切ですよね。で研修なんかしているのはあえて無意識のところにある部分を意識化していくというところでも研修という手を使ってるわけなんですよね。で、例えばね研修の時、ちょっとこれはまあコミュニケーションというか意識無意識のところですけども、研修なんかではこういうことを意識して、やってみましょうというのを最初にお伝えするようにしています。これは仕事の中でもすごくね生かされることだと思うんですけども、どんなことに意識して、研修に取り組んでもらうか5つの、ね、ポイントというのをお伝えしています。まず1つ目に素直に元気に前向きに取り組んでくださいって、なんかこれ小学生に言うことのようですが、でもこの基本的なことってすっごい大切な姿勢なんですよね。やっぱり素直な人って伸びますよね。仕事本当に伸びます。これは何歳になってもです。素直で、でもあえてです。たまたま元気だから元気にするんじゃなくって、元気がない時もあえて元気にして、あえて前向きに取り組むというその姿勢ね、これももうわざと仕事の中でもこうしていくべきですよね。今日機嫌がいいからとかそういうことではなく、ここはしっかりと意識的にやる。2つ目に自分の意見をしっかり持つこと、そして発信すること、これも絶対社会人としてというかね働き出すと特に、必要なことだなと思うんですね。言われたことを言われるがままする、それもね時には大事ですが、やっぱり自分の意見をしっかり持ってね考えてみる、これについてはどうかなって、自分の意見をしっかり持って、でしっかり持つまではできてる人多いんですけども、発信するということがみんな、苦手だったりします。発信しないまま言ってないっていうことたくさんあって、でね、後でねそこの場面じゃないところで関係ない人にこう思ったんだけどとかね、そういう感じでは発信できるんだけども、実際その場面で発信できるというのがねなかなかできないという方多いですね。自分の意見をしっかり持って発信する。そして3つ目に 他の意見、ね、他の人の意見も尊重する、これも大切ですよね。自分の意見も持つっていうことも大事だけども、他の人の意見、自分と全く違うこととかね、おっしゃるかもしれないです。自分の思ってないこと、反対のことを言われる方もいらっしゃるかもしれないです。だけど、他の方のね、その意見も尊重するっていう姿勢って必要ですよね。それは違うと思いますって言っちゃったら、その時点で続かないですよね。なので、あ、なるほど、そういう意見もあるんですねって、そのね、別の意見を尊重するというのも大切で、あとは、まあ、仕事するときにね、メモを取る、ね、メモを取る。そして5つ目に、声の大きさ、ボリューム調整っていうのをね、意識化してくださいっていうことも伝えています。研修なり、それから、まあ、会議とか打ち合わせとか何人かでこう、ね、物事を進めるときに声の大きさっていうのを、もう後に回してしまってる方って多いんですよね。後っていうのは意識してない、なんか発表するときもボソボソボソボソって小さな声とか聞こえにくい声とかで、言ってしまってる方って多いと思うんですね。それはもしかしたら私もそうだと思います。なので、声がね小さいと相手にストレスを与えてしまうんですよね。声の大きさっていうのは相手の肩に届くボリューム調整でっていうのが必要で、こういうことも、まあ、コミュニケーションとしても捉えれると思うんですね。こういう姿勢ですね。誰か何人かで、仕事なり、一つの何か目的課題に向かって進めることがあるときはこの 1,2,3,4,5 を、意識化してしていくっていうこともこれコミュニケーションの入り口だなというふうに、思います。本当に大事ですしね。でこれ不思議なもんでね、声の大きい人、なんか出世してる人とかうまいこと言ってる人の共通点として声が大きいっていうのがありますね。これなんでなのかなって不思議ですが、ちゃんと聞いてる方に届けるということもあえてされてるからかもしれないですね。まあそんなことから、コミュニケーション、今日はねコミュニケーションについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。さあじゃあここで今日の曲に行ってみましょうか。今日の曲はですね、フェイク JY。 はい、さて今日はコミュニケーションのコツというのをお伝えしています。コミュニケーションね、これが下手だとなかなか人生大変です。仕事も大変ですよね。それだったら何かね、簡単なコツがあれば、それをね利用する手はないですよね。まあ、この FM の中でも何度かお伝えしたことはあるんですが、まあ、もう一度ね、聞かれたことがある方も、おさらいだということで見ていただきたいな、聞いていただきたいなと思います。さあコミュニケーションにはですね、簡単なというかね、まあこれマナーとしてやろうよって、良好なコミュニケーション、相手の方と良好なコミュニケーションを築くために、するちょっとね、できる人がやっているコツです。これまた5つコツがあります。皆さん、良好なね、コミュニケーション取れるコツって、どんなのだと思います？相手に何々をする、2つ目も相手に何々をする、3つ目相手に何々を持つ、4番相手に何々とする、5番相手のことを何とかとする。ねえ、まあ、相手にどんなことをしたらするのがねマナーとしていいか、まあ、良好なコミュニケーション作りとしていいかってことですが、まずですね、相手にこれ反応するなんですよね。反応するってそこが来ますかって感じかもしれませんが、無反応の人とねお話ししていて楽しいかって話なんですよね。無反応だったら辛いですよ、相手の方がね。で、あと、例えば接客の研修などをしていて、嫌な接客ってどんなでしたかっていうふうに聞くと、多いのが、 店員同士がおしゃべりしていて、ね、でずっとおしゃべりしてこっちに何にもね反応しなかったとか、そういったことの声って多いんですね。店員さん同士のおしゃべりとか、なんか例えば物をね、在庫っていうんですか、そういう商品を陳列しながら、ね、ぶっきらぼうにもこっち側見ないでいらっしゃいませって言ってるとかね、ああいうのって何なのかっていうと、こちらにお客さんとしての反応を示してくれてないから嫌だったっていう思いが残るわけですよね。とか雑談してても反応ない人に話してても話して盛り上がりにくいんですよね。盛り上がらないですね、だから話しづらいなこの人ってなっちゃいます。なのでまず一つ目は相手に反応するです。会社の中でもありませんか、誰かが発表しているときにずっと資料だけ見てね、こう無反応にしている、うん、よりもやっぱり発表されている人の方を見てね、でうなずいたりね、反応する、あ面白いですねそれとかね、あどういう意味ですかとか、わからないにしても反応する、そういうのってもうマナーとしてやってみるとちょうどいいぐらいです、ね、相手に反応する、これ簡単なのでやりましょうよね。じゃあどんな風に反応するのっていうのは後でまた見ていきましょう。そして2つ目に相手に、何々する、共感するです。相手に共感する、これも大事でね、わからないことを言われた時にね、それ分かりませんねとか、まあ、例えば昨日兄弟喧嘩してねって話が始まったとしましょう、ね、あーごめんごめん僕兄弟いないから分からんわって言ってしまったらおしまいですよ ね。それよりもまずは共感するんです。あ喧嘩嫌よねって、なんで喧嘩したの、もう僕は兄弟、ね、いないから、あの逆にどんなんなんか教えてほしいなとか、でも喧嘩したっていう気持ちはわかるじゃないですか。例えばね、同じ環境じゃなくても、ね、そんなことは嫌だなっていうのは予想がつきます。喧嘩して嫌だなっていうのは予想がつくから、まずはそこを共感するとかね、そういう意味です、ね、まずは共感しておいて、ああなるほどわかるよって、でその後に詳しく聞くとか、実は僕はそういう環境にないんだけども、あだいたいなんか察しつくなとかね、そういうふうに共感をすると相手は心を開いてくれるわけですね。そして3つ目に相手に何々を持つ、これは、興味を持つですね、まあ、関心とかでもいいしね、まあ、興味を持つと、うん、興味を持っていなかったらね、それこそ無反応になっちゃうんですよね。ちょっと聞いてくれる、こんなことがあってっていう時にね、へー本当にね、興味がなかったらへーとか、うん、あそうですかってなりますよね。でもそれを表さない、良好なコミュニケーションを築きたい時はですけどね、それを表さない、ね、まずは興味を持つ、そうなの、昨日海に行ってね、それがどうしたって思ったとしても、あ海に行ったんだ、どこの綺麗だったとかね、興味を持つとリアクションと質問が変わってくるんですよね。勝手にリアクションして勝手に質問も出てきます。だから相手に一旦興味を持って話を聞いてみるということ、これもマナーの一つとしてやると良好なコミュニケーション作りに、なっていきます。そして4つ目、相手に何々とする、何々としましょうかね、これは相手に分かるように伝えようとするっていうことです。結構ね、これどう思うとか、この意見どうですかって聞かれたら、こうこうこうだと思います、自分だけ分かるようなね話し方とか伝え方しておしまいっていう人多いんですよね。でも相手によってその伝わり方であったりっていうのは違うはずなんですよね。おばあちゃんにはおばあちゃんに伝わるように、子供には子供に伝わるように、A 上司には A 上司に伝わりやすいようにね、自分の部下の中でも A ちゃんにはこういう言い方でも B 君にはこういう言い方した方が伝わるなとか、相手によって分かるように伝えようとすること、これも、5大マナーの一つとして、取り組むと、コミュニケーション取りやすくなる。そして5つ目に相手のことを何々とする、ね、 相手のことを逆にこれは分かろうとすること、分かろうとするってことですね。こういったねことを、している人っていうのはやっぱりコミュニケーションとても良好に進むわけですね。でこれ何してるかって、あえて、あえても分かっててやってるっていうこともあるんですよね。偶然これができてたらいいですけど、偶然自然のままだったら大体どれかできてなかったりします。なのであえて、ね、革新的にこういうのを続けて繰り返しやっていくと良好なコミュニケーションを作りやすいというのを覚えておきたいですね。そんな難しいことじゃないですよね。相手に、反応して、相手に共感して、相手に興味を持って、相手に分かるように伝えようとして、相手のことを知ろうとする、分かろうとする、ね、この繰り返しで良好なコミュニケーションを築きたいものです。さて、ちょっとできる人が集まるハピネスラジオもそろそろお別れの時間となってまいりました。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事ワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、インターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。また FM 舞鶴ホームページからポッドキャストで過去の放送も含めていつでもお聞きいただけます。 iPhone のポッドキャストアプリにも登録できますので、ぜひ登録して過去の放送もお聞きくださいね。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたしました。ということで、今日はですね、コミュニケーションのちょっとしたコツというのでお送りいたしました。コミュニケーション苦手な方多いです、ね、で今日みたいな簡単なコツを少しね意識して、やってみる、ね、そしてちょっと下手くそだったなと思ったらね、何度もやってるうちにだんだん上手に、ね、なりますので、ちょっとしたコツで上手な良好なコミュニケーションが築けることを祈っております。来週もねまたコミュニケーションにちなんだような、相手がね気持ちよくなるような聞き方ってどんなこととかね、そういうのでお送りしたいと思います。また来週もよろしくお願いします。